ライフチェンジングジャーニー、マイルで叶えるファーストクラスの人生。こんにちは、ラグジュアリートラベラーズ主催のひろこです。
ナビゲーターのあっこです。さあ、今日はその心の持ちよう、マインド、そんな話を聞けたらいいなと思います。
はい、ね、旅のマインドって本当に大切かなと思って、私はいつも旅を中心に人生を生きようねっていう風に言っているんですよね。まあ、それは足しげくどんどんどこかに行けばいいっていうよりは、なんていうのかな、いつでも旅心を忘れないで、次にはどこに行きたいなとか、誰にどんな景色を見せたいなとか、なんかそういうね、こう旅心ずっと持っていると、自分がいつの間にか、また旅に行っちゃってるみたいな感じになっていくんじゃないかと思うんですけど、そのあたりちょっと、お伝えしていきましょうか。
旅心っていうワードが素敵。
そうだね。
旅心って
私のタイトルになりそうだね。
なるなる。もうそれだけでグッと掴まれますね。
ね
まあ、つまりはその旅に行きたいな、いつ行こうかなって、いつもなんかこう頭の片隅に旅を置いてるって感じですね。
そう、私はね、そうなんですけどね。あこさんはどうですか？
私ね、そう、一時期コロナ前にはよく行ってたし、ね、ひろこさんともね、よくマレーシアにね、みんなで楽しんだりとかしたけど、でもね、あの時はね、海外コミュニティにいたからよく皆さんと言ってたけど、その前はね、全然旅心とかってあんまり意識しなかったんですよ。でも皆さんと行くようになってから、めちゃくちゃ粋なこの人生って思った。
ね、やっぱりね、こう知るか知らないかっていうかって、本当に違う、と思うんだよね。
理解が広がる、本当に。リアルでも自分のマインドも本当に世界が広がります。
なので、その初めの一歩みたいなところを経験してくれた人は、やっぱ旅心芽生えて、もっと違う世界見たいなとか、次はここに行ってみたいなとか、あの国はどうなってるんだろうっていう風になる。これって視野が広がってるってことだと思うんですよね。で、視野が広がらない日常の中にいると、毎日、会社、学校とかね、通勤とか、まあ、ルーティーンの中にいると、まあ、なかなか、いやいや、旅に行くなんてそんな時間もないし、お金もないし、自分一人でね、家族置いていけないしっていう、その、できない理由に、なんとかな、自分を正当化してしまうというか、そんなのできないに決まってるじゃんっていうふうに思っちゃう。だけど、一旦そうやって連れ出してもらってもいいし、自分でふと行ってみてもいいんだけれども、もっと経験したいなと思った瞬間から、どうやって、じゃあ実現できるんだろうとか、じゃあどうやってお金作ろう、どうやって時間作ろう、次どんなことを知ってみようっていうような、なんかそういうふうに、設計し始めるっていうか、
設計、はい。
行ける理由を、行ける手立てを考え始める。そこの、なんかスイッチが、どこで入るかっていうのが、なかなか日常生活してると難しいかもしれないけど、一旦そこで私もっと行きたいと思ってさえもらえれば、そこからはもう行けない理由を考えるよりも、行ける手段を考えるようになっていく。
めちゃくちゃわかる。ね、私が切り替わった時もそうだった。ひろこさんが旅心を持ち始めたきっかけって何だったんですか？
まあ、なんだろう。私はやっぱり海外にはすごく強い憧れを持っていて、それこそちっちゃな時に、おばがパリに住んでいたのね。で、毎年なのかな、まあ、帰ってくるたびに、やっぱりこう、フランスの面白いものっていうかを、もらってた。で、今思うとね、 多分それはおばにとっても何でもないものだったかもしれない。でもまあ綺麗だから見せてあげようって持ってきてくれてたんだろうけど、私が一番覚えてるのは、あのシャンデリアのこういうなんかちょっとこうスワロフスキーみたいなシャンデリアの飾りがあるじゃない。
あ、なんかキラキラした、
うん、あれをね、おばが持ってきたの。
へえ、それは飾りの一個。
そうそう、かけらっていうかなんか、それは使い道がないわけ。
そうね、シャンデリアの かけらだもんね。
そう、うちのなんかシャンデリアの一列落ちちゃったからどうぞみたいな感じの。
はい、
うん、はい。でも
おばみたいな。
そうそうそう、綺麗でしょって持ってきた。うん、でもそれを見たときに私は、世界にはフランスという国にはなんというこのキラキラしたあのものがあるんだろう。これまるでお城のなんかどこかにかかってたものかなみたいな。なんかそんな風に。ちょっとお姫様心をかき立てられて、こんな綺麗なものがある国ってどこ、フランスって何みたいな状態で、その時って別にインターネットもないから、うん、おばから聞く言葉とかおばの着てるものとか、うん、そういうものからこう情報を得るしかなくって、うん、でもあ、なんかすごい綺麗なものを持ってる国があるんだ、フランス、パリっていうのが、私の旅心行ってみたいと思ったのはそのシャンデリアのかけらを見たのが一番最初。
それ何歳ぐらいの時ですか、大体。
もう幼稚園か小学校の頃かなっていう。
あ、めちゃくちゃお姫様に憧れる年代ですよね。
もうそう、あのみんながプリンセスになりたい時。
そう、もう描いてた、描いてた、毎日のようにお姫様の絵を絵本見たりとか。
そういう時に、うん、もうおばがやってきて、フランスってどこよみたいな感じで、その次がもうちょっと大きくなってから、うん、はいはい、中学校か小学校も中学校だったかな、あの父の友人がパイロットで、その人がうちに遊びに来たの。
なんと、うん、
で、あの、うん、パパがこいつはパイロットなんだぞっていう風に、うん、あの私にあの自慢して、でなんか北海道に夕飯寿司食べに行ってんだぞみたいなこと
をバブル時代かみたいな。
そうそうそう、ちょうどそのバブルの頃か、うん、その時にもう私衝撃で、え、北海道にお夕飯にお寿司食べに行くってなんだそれと思って、なんて贅沢、なんてすごいみたいな。
確かにね、
もうそれを聞いた時に衝撃で、夕飯を飛行機に乗って食べに行く、うん、じゃそりゃみたいな。でもそれにパイロット、パイロットってすごい、パイロットってすごいと か、そこにこう憧れたっていうか、それはパイロットになりたいとか、あのスチュワーデスさんになりたいじゃなくて、だそのライフスタイルがいいなって思っちゃったのね、う
ん、しかも自分で飛行機を運転操縦して、
まあ、仕事だけ
ど、どういう生活ってびっくりしますよね。
もうなんかその辺で、うん、なんか概念が崩れたっていうか、
あ、はいはい、
それが私にとってはその大きかった。だから人からこう聞いたことが、うん、影響して、いや、そんな生活してみたいみたいなね、
うん、
憧れっていうか、なんかすごくセンセーショナルに入ってきたのね。
もう今聞いてもセンセーショナルだわ。
でしょ？でしょ？で、今はもうネットでいろいろ見れるし、うん、YouTube もあるし、ね、情報っていっぱい取れるから、なんかその当時の私とはまるで違って、みんなある意味情報にこう溢れちゃってる。溢れちゃってるから、世界の様子も見れるけれども、だから、まあ、なんかこう、だからこそ、なんていうのかな、その、ハッとしない。うん、いつもあるみたいな状態だと、
はい、
フランス行かなくてもフランスの YouTube 見れるとか、
うん、
ブログに書いてあるとか、旅番組やってるとか、うん、それだと旅心にスイッチは入らないと思うんだよね。
なるほどね。確かに入りづらいよね。確かにね。
そう、なんかそれってずっと流れてる情報で、自分の前をこう流れていくだけの情報だから、
うん、
そこのところのスイッチをこうどう入れるかっていうのは、これはあの人との出会いだったりだとか、うん、まあなんかそうやってふと渡されたプレゼントだったりだとか、うん、もしくはなんかドキュメントとか、まあテレビ番組でもいいんだけれども、
うん、
何かその自分にこうスイッチが入ると、うん、多分行ってみたい、体験してみたい、で会ってみたいっていう、そこから、なんていうのかな、旅ってやっぱり自分のいる場所から次の あるデスティネーションに対してのジャーニーでしょ、うんうん、それをこうね、やっていこうっていうね、あ、会いに行ってみよう、見に行ってみようっていうふうに思うんじゃないかなっていうふうに思うので、
うんうん、
その自分のスイッチを入れられる、うん、なんていうのかな、体質じゃないけど、うん、を持っとくっていうのはすごい大事かなっていう。
ああ、敏感に、ね。それで言うと、私は人との出会いだったな、海外コミュニティ。
うん、
入って、
そうだよね。
みんな当たり前のように、来週はここ行くとか、来月ここ行くって、当たり前のように、しかもなんか、ね、韓国とか、台湾とか身近なとこというよりは、キプロスとか、どこ初めて聞いたけど、どことか。
サントリーニとかね。
そう、サントリーニってどこどこ、それどこにあるの、あ、ギリシャ、みんな行ったことあるのみたいな、カルチャーショックを受けましたね、あのコミュニティ。
うん、だからそれってね、環境、身を置く環境だと思うんだよね、うんうん。例えばこういう番組を聞いていることとか、
うんうん、
やっぱり自分がどういう環境に身を置いて、どういう情報に自分を流れていく情報があるならば、その流れていく情報の質のいいところに自分を身を置いてみると、うん、変わるっていうね。だから誰と付き合うかとかってね、まあ、コミュニティに入るのもそうだし、うん、やっぱりこう、まあ、旅だったら旅、音楽だったら音楽っていうコミュニティに入るとその情報に溢れていって、うんうん、自分に流れていく情報が変わっていくから、うん、まずはそこから環境を変えるとやっぱり意識が変わる、当たり前が変わる。みんな世界旅行行かないのね、まあ、今ほらパスポートって 25% しか日本人持ってないけど、うん、もう旅コミュニティにいれば全員が持って
る。持ってる、そう。不思議な環境。
当たり前を変えるっていうね、ここがすごい大切。うん、
当たり前を変える。確かにね、基準が変わると、なんか全然変わりますよね。
うん、そうそう。だからね、その変えるきっかけっていうのはやっぱり自分が求めないとね、変わらないかも。そして出会い、人との出会いっていうのは、うん、すごく変えてくれるから、なんか日々の小さな感動とか、そういうのも大切にした方がいいかな。
うん、ひろこさんがなんか近々新しくどっか出かけるところはあるんですか？
まあ、クルーズから帰ってきた ばっかりというか、うん、2月にクルーズに行って、ちょうどYouTube で動画がアップされるのところなので、ぜひぜひね、チェックをしていただけたらなと思うんですけれども、やっぱクルーズに行ったら、このクルーズでね、もうずっと遊んでる人たちの中にいると、また当たり前がね、変わったなっていう感じもしているので、まあ、ここも自分のアップデートがあったなと思うし、まあ、あとは、今度はね、今度は日本なんですけれども、
うん、
お伊勢参りにね、ちょっと正式参拝に行ってみようかなと思ってるので。
お伊勢さん。
そう、お伊勢さんに、なんかちょっとこう、清掃でというかね。それもやっぱり仲間がいて、一緒に行かないって言ってくれて、
うん、
それで、まあそういうね、体験にこう、踏み込むっていうことで、
うん
うん、これもちょっと楽しみな体験だかなと思って。
年間どのくらい行くんですか？旅行。
もう、コロナが明けてから、ちょっとだいぶ行き過ぎたというか、がむしゃらに、なんかもう、あっちにもこっちにもまた行きたい、どうなってるかなってやってきたので、今年は、ちょっとゆっくりめに旅しようと思っているので、うん、割とノープランで、こう、入ってきたものを選んで取っていくみたいな感じで、それでもやっぱり、月1になってる、なってるかも。
それゆっくりじゃない。
ゆっくりじゃない。
割とハードペース。
そうなんだよね。でも、まあ一つずつちょっと噛み締めながら、うん、うん、ちゃんとこうね、動画も YouTube も上げながらと思って、まあ1月ハワイに行ってきて、うん、2月はおとなしくしてたのかな、そうすると。うん、まあ、あ、でもクルーズ行ったから、クルーズで。で、まあ3月は、おとなしくしてたかなっていう、して、今のところしてるかなみたいな感じで。うん、
ね、でも、旅ってほら、長期的に計画して、来月はここ行こうっていう、そのワクワクがね、ワクワクの期間が長いっていうのもいいですよ
ね。そうそう、ね。うん。用意するのもね、考えるのも旅なので、まあ、本当にそういう意味では、行ってるか行ってないかっていうよりは、常にね、どこかに行きたいとか、誰かと過ごしたいとか、こんな経験をしたいとか、あの人に会いたいとか、見てみたいとか、これは逃したくないとか、それ全部旅心につながっていくので、ぜひぜひね、 なんていうのかな、できないとかね、やれないとか、円安とかそういうことに負けないで、うん、皆さん旅心をね、ちゃんと育んでいただけるといいかなと思います。
いいですね。もう今回のキーワードは旅心を育むですね。ね、いいお話でした。
うん。
なんか行きたくなりました、ね、またいろいろと。
ねえ、もうね、桜も咲く頃なのでね、ちょっと楽しい春の旅を楽しんでいただけるといいかなと。
はい、今日もありがとうございました。
はい、またまた来週よろしくお願いします。
お願いします。